質問は
人と比較しないためには、
じゃあ清盛さん、なんで人と比較しちゃいけないんですか？
比較すると、苦しむからです。
なんで？
まず競争心が起きて、相手の価値を、心で下げてしまうことがあると思います。相手をバカにしたり、相手を引きずり下ろそうとしたりする心が、この比較する心から生まれてきますので、
うん、
だから比較しすることは控えなさいというのが仏教です。
馬鹿にしちゃいけないんですか？
跳ね返って苦しみます。
どう苦しみますか？比較すると、なんで苦しむんですか？
まずなんで比較するかということですけども、
比較するとなんで苦しむか。
罪を作るからです。
比較するとなんで苦しむか、うん、
比較すると、
うん、なんで苦しむんですか。
相手に負けたくないという気持ちが、
いいことじゃないですか。負けたくないっていうね、頑張ることに、頑張ることになるんじゃないですか。頑張ること、なんで比較、今聞いてたね、比較するとなんで苦しむのか、この苦しむっていうことについてね、ピックアップして、こう、あ、そうだよね、これってすごい苦しむよねっていう風な気持ちになるね、気持ちになるように話していただきたいわけです。馬鹿にするとかの、うんうんじゃなくて、あ、苦しむ、何が比較することによって苦しみになるのかっていう。何が苦しみなんですか？
価値が問題になるから。
うん、いやだから苦しむんですよ。苦しむ。なんで？なんで苦しい苦しいと思うのか。比較すると、比較すると、なんで苦しいというふうに思うんですか。
苦しむのは執着ですね。執着から苦しみますので、
なんで
価値を問題にする心が起きるから。
なんで比較すると苦しむんですか。比較すると苦しむ。モーリー、なんで比較すると苦しむんですか？
まず比較をすると、相手と比べて自分はその勝っているか負けているかっていう見方になりますよね、
うん、
で、勝っているときは相手を見下したり馬鹿にしたりしますけど、逆に今度負けてるときは相手から見下されたりとか馬鹿にされてるんじゃないかと思ってくるしことになる。
どういう苦しみなんですか？お母さん、
はい、
人と比較して、比較するとどうして苦しむんですか？
今の通りと同じ。
比較するとどうして苦しむ、比較するとどうして苦しむ。
いつも上ならいいんだけど、下になる時もあるから、そうすると上の時の感じたことが全部下の時に味わうことになるから
。お父さん、どうして比較すると苦しむんですか？
下になったら負けまいと一生懸命頑張って苦しむし、上になればなったで優越感だとか、人をバカにしたり、これがまた跳ね返って苦しむし、
苦しむんですよ。苦しむ苦しむ苦しむ苦しむ苦しむ。 なんで比較すると苦しむ、藤原さん、なんで比較すると苦しむんですか。比較すると、だから人と比較したくないと。比較しないためにはどうしたらいいかと。ね、比較すると、なんで苦しむんですか。
まあ、競争すればそれってことはすごい努力が必要になってくるので、で努力して、まあ、すごい苦しい思いして努力しても、まあ、いずれは抜かれていくこともありますし、まあ、その間に上に立っているときはばかりして、まあ、下の人をばかりしてしまうの で抜かれたときにまたそれが自分に跳ね返って自分にが苦しむようになると。
なんで人と比較すると苦しむんですか、カオス。
そもそもその、苦しいかって言われるとそんなに苦しくないんですよ。苦しいものなんですかね、比較をする。
比較すると苦しい。
苦しい。
比較すると苦しくなる。どうして苦しくなる？
僕はあの、比較、なんで比較したくないかっていうと、その、むしろ心、それで業、そういう業が溜まってしまうのが嫌で、まあ、だから、こう比較したくないところなんですけど、あんま苦しんでる感じでは僕はないんですよね。苦しいですね。
なんで比較すると、比較して苦しみが生み出されるときってどんなとき？
さっき森さんが言ったような自分が下になったとき、
自分が下になったときに、
自分が上だったときのに下の人に思ってた感情が自分に振りかかる。
比較して苦しいとき、比較する自分が下になったときに、ここまで合ってます。自分が下になったときに、自分が下になったときに、自分が下になったときに、比較すると自分が下になったときに、森、自分が下になったときに、
有意識の話ではないと。
自分が下になった、有識の話になりますけど、自分が下になった時に、下になった時に、
自分で自分を否定する。
京子さん、自分が下になった時に、
自分が惨めにな
る。自分が下になった時に、自分が下になった時に、下になった時に、
自分が上だった時のことが思い出される。
ああ、違う。自分が下になった時に、比較すると、人と比較すると、自分が下になった時に、何が苦しみなんですか。何が苦しみなんでしょう。何が苦しみ。あ、こういうことが苦しみなんだな。
存在価値がなくなっち
ゃう。何が。例えば自分がね、モーリーが下になった時に、ね、人と比較する心が多いと、ね。例えばその事務所にこう2人の人がいる、1人の人はもう本当にバリバリと仕事をして、で下に人を抱えて うまく人を動かしていて、ね、頑張ってると。一方自分はそんなにうまく人と動かせないと。で給料もね、歩合制だからね、向こうはブワーッと高い、ね。自分はそんなに高くない。で、下になった時に、下になった時に、うん、下になった時に、
苦しい感じはわかります
よ。下になった時に、これが下になるということです。下になる。その時に、その時にどう思う？どう思う？人と比較するんですよ。人と比較する心なんですか？人と比較する。うん、人と比較する心。
うん、
人と比較すると。だからその時に人と比較するでしょ？はい、比較してどう思うんですか？
なんで自分はダメなんだ？
いや、そんな風には思わないです、うん。人と比較する時にはどう思うんですか？比較する。今日さ、どう思うんですか？人と比較すると。うん、人と比較すると。
勝ち負けを問題にするんですよね。
人と比較する。勝ち負けを問題にするなら、あー負けた負けた負けた、あの人にはかなわないって思うんですよね。
まあ、いや負けたくないじゃないですか。
どうどうどうなんですか、どうなんですか、どう思うんですか。人と比較する心があった時に、ここなんですよ。ここが問題なんです。人と比較する心がなんで問題なのか、なんで問題なのかというと、自分が負けた時に人と比較するんだから、勝った人を見て
素晴らしいねと随気に来たらいいんですけどね。
それ随気とは言わないわけです。
いいところは褒められたら褒めたらいいんですけどね。相手も負けて
ほしい、
相手も負けてほしい、
相手も負けてるでしょ。いやいや、だからどんな気持ちを起きますか。自分が負けた時に、勝った人に対して
羨ましい、
羨ましいと思うんです。そんなことは思わない。
羨ましい。
お母さんどう思うんですか。引きずり下ろすためにはどうするんですか。そういう時はね、この人はこんなこともできてないじゃないか、あんなこともできてないじゃないか、
悪い欠点を探すんですか。
うん、ね、悪い欠点じゃないですよ。気に食わないとかって。
荒探しですか。
荒探し、もう荒探しはしますけど、それ以上にもうその人の価値を認めない。価値を認めないんです、ね、こうなるわけ。ね、価値を認めないとどうなる。価値を認めない。私はあの人の素晴らしいところを、人間にはね、いいところもあれば悪いところもあるんです。私たちはね、自分が上の時は、うんうん、この人のいいところを認めてあげようってなるんです。頑張ってるね。よくやってるね。でもこの人が、ね、上に立ったら、自分よりも上になったら、いやー何々くんすごいね、素晴らしいよ、僕も頑張ってるけど君のようにはなかなかなれないなってもちろん言えますよね。 その人のね、だからその人の悪いところが見えるのはね、その人よりも負けているからなんです。人の悪いところが見える、ね、この人はこんなこともできてないじゃないか、あんなこともできてないじゃないかっていうふうに思うのはね、自分の方、自分よりもね、相手の方が上だと思うからなんです。その時に私たちはその人の価値を認めない、ね、価値を認めないっていう心が起きるんです。そうすると価値を認めないので、
それ跳ね返るんですね。
それが跳ね返る、跳ね返ると、
で自分の価値も、周りから、認められないように感じる。
自分にいいところがあっても人と比較して良くなければ、自分の価値を認めることはできなくなるんです。これが人と比較すること。どこどこまでも人と比較してしまうんです。いやー、何々くん、あなたにはこんないいところがあるじゃないか。そうかな、こんなところあるけど、他の人と比べて僕の方が上かな、下かな、っていうことが問題なんです。これが人と比較する心ってことです。
どこまでも比較する、
うん、
まあ、そう何かにつけて、
うん、だから自分のいいところを、自分のいいところっていうのはね、他の人もできてるかもしれないんです。他の人もできてるかもしれない。でもできていて、いてもね、他の人よりも上じゃなければ価値がないと思っちゃうんです。
ナンバーワンじゃないと、
うん、
もう意味がない。
そうそうそうそう。これが人と比較する心なんだ。だから人と比較する心っていうのはどこどこまでも人と比較してしまうんです、ね、自分のいいところを、あ、私にはこういういいところがある、私にもいいところがあるように、あの人にも同じようにいいところがあると、こういうふうに認めることができないんです。私もいいところがある。でもあの人よりも上か下かっていうことになっちゃう。
だから苦しいよね。毎日比べる。
だから自分に価値がある。その自分に価値があるっていうのはね、自分が人と比べて上だったら、何事においても上だったら自信を持てるんです。でも人並みだったら自分は何の価値もないように思っちゃうんです。本当は私たちはね、一人一人価値があるわけですよ。人から褒めてもらえるとかもらえないとかっていうことと関係なく、いいところがある。ね。だけど、それを人と比較してしまった瞬間に、いいところがね、人よりも上じゃないとダメってなっちゃうんです。人よりも上じゃなければ、私には価値がないんだっていうふうになっちゃうんです。自分と同じところを相手も持っている。自分もいいところだし、相手もいいところだっていうふうには思えないんです。
どっちかが勝ちみたいな、どっちかが
負
けてる。
そうね。
心が休まらない。
そうそうそう、うん、そう、ね、そして
そのなんていうんですかね、人と比べて上じゃなければ自分のことを認められなくなる。ね、人と比べて上じゃなければ自分の価値を認めることができなくなる。そうすると、ね、自分は、ね、人並みとなったら、イコール、
価
値がない。うん、何の価値もないってなる。生きてる意味がない。そして人を見た時にね、人を見た時に全ての上意味でね、上じゃなければ私は認めないってなるんです。
相手に対して。
そうそうそうそうそうそう。
ちょっとでも悪いところがあ
った。あ、ちょっとでも悪いところがあったら、こんな悪いところがあるんだ。じゃあ認めない。だから私にとって尊敬できる人はいない、うん、私から見てこう比較するってことはそういうことなんだ、うん、比較するっていうことはね、その認めてもらえる人は一人だけなんです、
うん、
そうそうそうそうそう、認めてもらえる人は一人だけなんです。ね、わかります？一人、ナンバーワンじゃないと認めてもらえない。だから自分にいいところがあっても、人と比べて自分が上じゃなければ、人は私のことを認めてくれないんじゃないか。いや、人よりもね、誰よりも自分が自分のことを認めなくなる。だから自分に何の価値もないって思えてしまうようなんです、人と比較すると。
よくわかります、
ね、じゃあどうしたらいいのか、どうしたらいいか、これ簡単ですよ ね。どんなに悪い人でも、いいところを見つけて認めてあげる。こういうことです。 後輩のいいところを見つけてね、いやー君はこういうところがいいよね、これが比較しないってことです。比較するっていうことはね、点数をつけてるみたいです。この部分はじゃあ50点、ここはマイナス10、マイナス10、マイナス10、マイナス10、マイナス100、あ、総合はマイナスだからもう認めないっていう。
そういう見方かもしれないですね、
うん、そうじゃなくて比較しない、比較しないためにはその人のいいところを見るんです。いいところ、あ、この人にはこういういいところがある、それを、そこだけを認めるんです。いや本当にね、君にはこういうところがあって素晴らしいよね、ね、比較するってことはね、あなたにはこういういいところもあるけど、こういう悪いところもある、こういう悪いところも、ね、持ち出してこの人の全ての評価になっちゃうんです。この人の全ての評価、ね、評価っていうふうになると私たちは絶対人と比較してるから辛口になるんです。プラスのね、いわゆるいいところの点数は低く、悪いところの点数は多くなるんです。絶対にマイナスになる、人のことを認めなくなるんです。これが比較するっていうことなんです。比較しないっていうことはね、いいところだけを見るんです。この人にはこういういいところがあるよね、こういういいところがあるよね、ね、素晴らしいよね、こういうところは。そこで大事なのは、こういういいところがあるからこの人の全体の評価として素晴らしいっていうことを言ってるわけじゃない。この人にはこういういいところがある、ね、なんで認めるかって言ったらね、私には、私だってね、いいところと悪いところがある、ね、でも人のいいところを認めないと自分のいいところも認められなくなっちゃうんです。私にはこういういいところがある、ね、私にはこういういいところがありますよって思った時にね、人と比較すると、あ、人と比較してどちらが上かってなっちゃうんです。そしたら他の人もこういういいところがあるじゃんか、こう、他の人もこういういいところがあるじゃん。いいんですよ、みんないいところがあっていいじゃん。みんないいところがあって、あ、私にはね、例えば正直なところがある、あの人もでも正直で、あの人も正直で、あの人も正直、みんな素晴らしいじゃないかでいいじゃないですか、ね、その中で誰が一番正直かとかね、あの人もあの人も正直だから私はね、何の価値もないんだっていうふうに思ったりとかね、いいところであってもみんなやってるものは価値がないって思っちゃう、こういうところがあるんです、人と比較する人っていうのは、ね、でも人と比較ね、しなければいいところはね、みんな持ってても自分の中で誇っていいんです。私にはこういういいところがある。あ、こういういいところがある。みんな見てもね、みんなもこんないいところがある、こんないいところがある。ああ、みんなも持ってる。素晴らしいじゃないかっていうことなんです。
はい、その、その、どれだけこう正直かとか、そういう程度ではなくて、
うん、
正直者だっていう事態をこう評価してあげるっていう、
うん、そうそうそうそう、うん、そう、だからこの人を比較するっていうとね、どうしても総合点になっちゃうんです。総合的にどちらが上かどちらが下かっていうことを問題にするけど、総合点じゃないんです。人にはいいところもあれば悪いところもある、ね、いいところはいいところで評価してあげなくちゃいけないんです。こういうところがいいところだね、 でも私たちは人と比較する人っていうのはね、いいところはあっても悪いところがある、悪いところがあるからいいところも認めないってなっちゃうんです、ね、そうじゃないんです。この人はこんないいところがある、それだけで素晴らしいじゃないですか。そう思えたら自分にもこんないいところがある、それは人並みかもしれない、でも人並みかもしれないけど自分にはこういういいところがあるっていうことを誇れるようになるんです。そうそう、うん、ね、いいでしょ、
楽になりそう、精神
的に。そうそうそうそう、だから比較してるとね、いいところがあっても人と比べちゃうんです。そのいいところは人と比べて上か下かっていうことが問題になっちゃう。で下だとね、何の価値もないになっちゃうんです。いいところがあってもですよ、自分にいいところがあっても人と比べて人より負けたからといってね、いいところはいいところのはずなんですよ。
そうですね、程度の差こそあれ。
そうそう、ところがいいところはいいところのはずなのにね、程度の差はあれね、それが何の価値もないっていう風になっちゃう。これが比較するってことなんです。
ゼロ点で、
そうそう、
相手に負けたら、
そう、相手に負けた時点で何の価値もない、うん、
そうじゃないですよね、確かに言われてみれば。
そう、ね、だから私が認めるっていうところに立つんです、人のことを。ああこういういいところがあるね、この人にはこういういいところがあるね、素晴らしいね、ね、こういう悪いところはあるかもしれないけど、こういういいところを、ね、なるべく人のいいところだけを、どんなに悪い人でもね、いいところを見つけてね、こういういいところがあるのは素晴らしいよ ね、こういういいところがある、いいところがある、ね、人のね、長所を発見して褒めるようにしていかなくちゃいけない。そうしないと自分のいいところも人と比較するようになっちゃう。
それ難しいことじゃないと思うんですね、その人の悪い、いいところを認めてあげる
っていうの
を、うん、だんだんこう日常生活に紛れていくと、なんかまた戻ってきそうな気がします。
うん、
やっぱりこう見ちゃう気が、
うん、そう
意識して
本当に、はい、分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ